ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット。
皆さんこんにちは、ニュースピックス 4W の中道香織です。
川口愛です。
この番組はニュースピックス 4W がお届けする、次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように、女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日も実はゲストをお招きしております、はい、公益財団法人山田慎太郎 D&I 財団 COO の石倉秀明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱいい声なんですよ、石倉さんは。いつもあの私は番組の収録とかで、
はいはい、
あのまあイベントとかもあの見たり聞いたりとかしてると、はい、やっぱいい声だなって。
張りのある
ですか。それ全然そんな言われたことないです。
本当ですか。
はい、
いやもういい、今日も目の前にしてやっぱりいい声だな。
いい声で頑張ります。
ポッドキャスト向きのいい声でよろしくお願いします。
はいはいはい、そんなあの石倉さんをちょっと簡単にご紹介させていただきます、はい、2016年より1500名以上の従業員全員がリモートワークで働く株式会社キャスターの取締役として、東京証券取引所グロース市場の上場に貢献、その後すべての人が好きなことを目指せる社会にという思いから、2024年2月公益財団法人山田慎太郎 D&I 財団の COO に就任。また慶応義塾大学院政策メディア研究科修士課程でリモートワークを研究しながら、株式会社キャスター内に研究室オルタナティブワークラボを設立し所長を務めるということで、この山田慎太郎 D&I 財団の COO でもありながらリモートワークを知り尽くすプロフェッショナルということで、
はい
はい、そんな石倉さんと2回にわたって、
はい、
あのお届けしたいなと思うのですが、前半 の、はい、あの今回ですねはちょっとあの財団についてお話、うん、
はい、
はい、であの後半で、リモートワークについていろいろお聞きしたいなと思っております、
はいはい、石倉さんも先日3月 の、 あの初旬に開催したニュースピックス 4W の国際女性デーのイベントにもご登壇をいただいて、い
やありがとうございました、
はい、ありがとうございます
。すごい面白いお話をいろいろ、
はい、空気を読まないと、
あ、そうですね、はいはい、
自分でおっしゃりながらすごいあの現場を盛り上げていた
あ、はい、あのそうですね、ちょっと柔らかくする担当として頑張りました、はい、
あの今回あのご出演依頼させていただいたきっかけはあの X の方で石倉さんからあ
の
リプが、
ね、まさかの、はい、
機会あったら呼んでください
って言って速攻声かけするっていう、
そうそうそうそう、
いやいやもうありがとうございます、はい、
もちろんですみたいな感じで、ね、
すぐ依頼書を送るっていう、
はい、
ありがとうございます
感じなので、はい、あのちょうどねタイミング的にあのすごくいいところで山田慎太郎 D&I 財団のプレスリリースも出たというところなので、
あ、そうですね、はい、3月8日ですかね、
はいはい、
国際女性デーに合わせて出しましたね、
はいはい、過去にあの私たちもニュースの中とかで多分財団のお話
とかしてます、
はい、触れたり、はいもしてるんですが、改めてちょっとリスナーさんにあのどんな活動をされてるかとか、はい、簡単にご紹介いただいてもいいですか。
はい、わかりました。 D&I という名前がついてる財団というか非営利組織って多分うちぐらいだと思うんですけど、もともとはそのダイバーシティ D&I と呼ばれるダイバーシティ&インクルージョンを推進して、誰もがこう自分のやりたいことを目指せるできる社会にしようというのが、まあ、一番大きいところなんですよね。でその中でも本当いろんな領域あるんですけど、今は第一弾として STEM 領域、まあ、理系ですよね、理系の中でも、はい、あの医学とかはちょっと入らないんですけど STEM 領域に進む、まあ、女性の比率っていうのを2035年までに 28% にしようというのを今掲げてやっている感じです、うん、で今日本だとちょうど今年に 19% かなぐらいって言われてて、あの3年前に財団始まってるんですけど2021年にその時は 18% だったんですよなんで3年で1ポイント上がってるんですけど、ここからあの11年であと10ポイントぐらい上げなきゃいけないん で、
ね、
はい、めちゃくちゃ大変なんですけどっていうことを今やってる感じですね、はい、で具体的にはあの奨学金事業、奨学金の助成っていうのをまず第一弾でやっていて、はい、今だと高校1年生と2年生に分離の選択をするタイミングで理系に選択して進む学生さん向けに、一括で今10万円の給付をするというのを奨学金をやってる感じです、うん、はいはいはい、で去年とかだと3000名強ぐらい応募があって、500名ぐらいの方にお配りをしているというか給付させてもらっていてですね、うん、で結構配り方がユニークで、あの抽選なんですよね。
へえ、
抽選ですか。
抽選なんですか、は
い、これがだからまあ一番公平にいろんな人のこう背中を押せるだろうということで抽選にしていたやってまして、すごい珍しいやり方なんですけど、うん、はい、っていうのをやってます。で それはそれで続けるんですけど、今期から他にも事業も広げていこうっていうのがあって、夏ぐらいに多分発表できると思うんですけど、いろんな大学さんとか企業さんと連携して、はい、STEM 領域の仕事をしている社会人の方とか、まあ、STEM 領域でこう研究学校に行っている学生さんと中高生の方が話聞けたりとか、まあ、実際にこう職場に見学行けたりとかみたいなことをして、こう理系体験を増やすっていうんですかね、みたいなことをやろうとしてたりしますね。
面白そう。
よりキャリアのイメージとかがしやすくなる支援ですね。
まあ本当に知らない人からすると、理系の学生ってめちゃくちゃ大変そうじゃないですか、うん、研究しててみたいな、うん、でなんか男の子の中に女の子一人でポツンといるみたいな感じだったりするのが、うん、まあ、意外とキャンパス行ってみると違かったりするとイメージ変わったりもしますし、まあ、僕ら自身が振り返ってみても、理系の仕事ってイメージつくのって中学生高校生で、うん、イメージつくのってお医者さんとか薬剤師とかぐらいじゃないですか。
そうですね。エンジニアとかも全然
わかんないですよね。
なんか研究してそうとか
そうそうそうそう。だから研究者とか医者とか薬剤師以外でそんな思いつかないんで、うん、それになりたいわけじゃなかったら、じゃあ文系みたいな人もやっぱりいると思うんですよね、はいはい、なんだけど知ると結構こんな仕事も理系なんだみたいな、うん、例えば食品作ったりとか、
あ、
なんか化粧品作ったりとか、
そうか、そういう研究開発
とか、そういう製品開発とかもあるじゃないですか、
はい、
なんで、まあ、いろんな仕事あるんですよね。まあ、もちろん車作るとかね、そうかもしれないです。ですね、建築とかもそうじゃないですか、うん、ですね、なのでそういう人たちとたくさん会うだけでもなんかちょっと変わるから、
確かにイメージがすごい広がりそうな気がする。
そう、広がると思うんですよね、
うん、私前に聞いた話で確かにと思ったのが、やっぱりその理系を選択するっていう時に、やっぱりこう親のバイアスで、
はいはいはい、
なんか女の子は文系だみたいな影響で、うん、なんとなく文系を選んでいる女性が多いし、うんうん、っていうのもあって、だから親向けにその理系を選択する勉強会とか、なんかその理系の大学さんも、まあ、学生に対するアプローチもそうなんだけど、親向けにもいろいろキャンペーン打ったりとか説明会したりとかっていうのをすごいやってるんですっていう大学さんの話も昔聞いたことがあって、確かにみたいな、親の影響ってすごい、ね、大きい年頃だと思いますし、
進路ね、
そうそうそうそう、相談しますもんね。
いや、だずっと結構生まれてきてからいろんなことでちょっとずつ言われてるんだと思うんですよ、
はいはいはい、
なんかその親御さんから、はい、女の子なんだからみたいなのもあるかもしれないし、はい、実際に奨学金を助成して、まあ、僕ら小学生と呼んでる人たちですね、うんうん、はい、にインタビューとかしても、うん、別に理系全然科目苦手じゃないし理系選択してるけど、やっぱりなんか数学は男の子の方が得意なのかなってなんとなく思ってたりとか、まあ、先生もそういうね感じだったりとかする人もいたりもするし、
うんうん、
実際なんか研究とか見てても、例えば数学とか理系の科目の先生が男性で、かつジェンダーロールみたいなのが結構はっきり持ってるタイプの人だと、女性の数学の点数が優位に下がっちゃうとかってのもあるらしいんですよ。なんでそういういろんな影響を受けて気づいたらその文系になってるみたいな人も多いっていう。
なるほど、面白い、面白いですね。だからいろんな要因がもう無意識下にあるものが影響しているっていう。
そうなんですよね。だから学力の問題は非常に少なくて、
あ、
どっちかっていうと、そう、日本の女子高生とか女子中学生ぐらいだと数学とか科学的な学力のレベルって世界的にでも高いので、
あ、
はい、学力はそんなに実は問題じゃないっていうのは大きいですかね。
なるほど、うん、
バイアスの方が
根
深い問題
ってことですね。
いろんな要素があるっぽいですね。
でちょっとあの先ほどね、ちらっと触れました、あの国際女性デーに際して出された財団のステートメントがありました、はい、出しました。ちょっと拝見したんですけど、すごく簡潔かつすごくいい内容、
ね、すごい分かりやすくて、
ちょっとこちらもぜひ出された背景も含めて伺いたいなと思うんですけど、
は
い、
あ、そうですね、もともとは例えば今女子枠入試とかあるじゃないですか、うん、はい、で結構賛否あるんですよ、例えばクォーター制とかも、
うん、
でそういった時に、まあ、この3年ぐらい財団としてそこに意見を出したりオピニオン出したりができなかったっていう背景があったりとか、うん、反省があったんですよね、っていうのは僕入社する前から聞いてて、で、まあ、ちょうど僕2月に入ったんで結構最初のミーティングぐらいの時にそういう課題あるよねっていう話をしてた時に、まあ、せっかくだから3月8日に国際女性であるし、ちゃんと僕らの財団としてのスタンスとか考えてることっていうのはきちんと出しましょうっていう話を結構その場で決まって、
うん、
急遽まあステートメントじゃあ作ろうということになってですね、で僕が書稿とかを書いてそれをみんなで叩いてみたいな感じにしてできたという感じなんですよね、
今財団って今全体何人ぐらいいらっしゃるんですか。
フルタイムの人が僕も入れて4人ぐらいかな。であとはハーフコミットぐらいというか、
はいはい、
で働いていただいている方もいるし、インターンとか あとプロボロの方も少しいたりとかするんですけど、なんで、まあ、全部集まっても、全部というかそのハーフコミットぐらいのメンバー集まっても、まあ7人8人ぐらいなんですけど、
はい、じゃあみんなでそこに思いを込めて、
そうです、まあ、まず箇所を書いて、それにみんなでコメントをもらって、
はい、
まあ、それをどうするかって議論をしてみたいな感じにして、はい、結構シンプルになりましたね。
2つの指針っていうのがね、
はい、そうです、そうです。もう基本的にクォーター制どうなんだとか、まあ、今だとね男女だけじゃないよねとかってあるんですけど、まあ、あくまで僕らは女性にフォーカスしますっていう話と、
うん、
あと、まあ、数がちゃんとインパクトを生むと思ってるんで、うん、数を増やすことにコミットするよっていうのを、まあ、書いたっていう感じですね、
うん、
なんか例でも書いたんですけど、クラスが30人例えばいて、うん、まあ、1人しか女性がいないと、まあ、気まずいじゃないですか、まず、
うん、
僕最近よく例えで言ってるんですけど、女性専用車両に間違って乗ってしまった男性はめちゃくちゃ気まずいわけですよ。
うん、
僕2回ぐらい間違って乗ったことあるん
ですけど。すごい白い目で見られる、
ね。すごい白い目で見られるじゃないですか。で、一駅、まあ2分ぐらいだからいいですよ。
はい、
でも、あれをクラスで毎日大学で4年間過ごすと思ったら、
いや
とんでもない、とんでもないプレッシャーだと思うんですよね。
うん、
で、そこに10人いたら、ちょっと違うかな。
いや、本当そうですよね。う
ん、思ったりもするし、やっぱり一人だと、一人の意見として捉えられちゃうけど、うんうん、10人が言ったら、あ、結構みんなそう思ってるんだなと思って環境が変わったりとかするのもあると思うんですよね、
うん、
なので女子枠入試を導入している大学さんとかだと、トイレ増やしたりとか、
あ、
パウダールーム設置されたりとか、
はいはいはい、
結構そういうところから
なるほど、
はい、変わってきたりするんで、
うん、
そういう意味でも数があると解決する問題もあるかなと思ってて、
確かに、
なんで数結構大事だよねっていうのはずっと言ってたりするんですよね。
まあ、数がないとなんかパターンもないから、イメージも限定的になっちゃうし、
あ、そうそう、なんかその人が全部を代表してるみたいに、
そうですよね、
なりがちだったりするじゃないですか、
はいはいはい、
そんなことないんだけど、
はい、女性管理職登用の時にも同じね課題があって、こう一人がガンって上がると、あの人みたいになれないみたいな感じになっちゃうし、
はい、
じゃなくてこの間のね伊藤忠さんもそうですけど、5人同時にガンとこう執行役員に採用するみたいな感じでやると、はい、うん、あ、いろんな女性の方たちがそれぞれの執行役員をやっていて、うん、みたいな感じに見えるっていうのような話と似てるのかなというふうに思うので、数は絶対重要ですね。
大事ですよね。なんかの研究でもありましたけど、 30% ぐらいを超えるとそのマイノリティを感じにくくなるみたいな、
はい、
ね、言いますけど、まあ、そういうのも大事なんだろうなと思って、
うん、なるほど、
女性を代表させないというような、ね、うん、数のインパクトっていう、
まあ、ですしね、半々ずついるのに、まあ、明らかにバランスがおかしいので、
まあまあ確かにそうです、
まあ何かあるだろうっていう、さすがに、
そうですよね、そうですよね、普通に言ってたらね、
7さんぐらいだったらまだなんかねちょっと、はい、好みとかあるのかなとか思いますけど、はいはいはいはい、30対1とか100対なんか5みたいになるわけで、
はいはいはい、ま
あ、ちょっとそれはさすがに何かあるだろうっていう気がするんですよね、
はい、ああ、うん、確かに
そうですよね、はい、このステートメントにまあ合わせてというか、3月7日に財団の方でプレスリリースも発表されていて、ちょっとこちらの内容を、はい、今週はご紹介したいなと思います、
はい、
山田慎太郎 D&I 財団の理工系学部の女子枠実態調査2024アンケートから読み解く24大学の女子枠制度の現在地と展望という内容を一部ご紹介します。2023年度入試から急速に拡大している理工系学部における女子枠制度について社会的な関心が高まっています。女子枠導入にあたって優秀な女子学生の獲得や学部のジェンダーバランス改善、学生の多様性促進が期待される一方で、逆差別や女子枠のスティグマ化、過去特定の人や集団に向けられる否定的なラベリングやステレオタイプなどの課題も浮上しています。このような課題を正確に把握し、解決に向けた対策を講じるためには、女子枠入試に関する客観的なデータやフィードバックが不可欠です。本調査は、女子枠入試が大学教育にもたらす影響を包括的かつ客観的に捉え、それを社会に正しく伝えることを目的としています。という内容でございます。
いやすごい、このリリースもね、とてもね、興味深い結果ですよね。
はい。これ2020年度以前に女子枠入試を導入した学校3校だったのが、2023年度以降は21校、
うーん、
そうですね、急にこの1年、昨年ぐらいからですかね、はい、増えた、ね、
これは なんでなんですかね。
わかんないですね。わかんないですけど、まあ、でもちょっと何年か前ぐらいから、はい、学生ではないですけど女性の教員の比率とかは増やしなさいみたいなので、はいね、国から結構出てるじゃないですか、はい、でそれによって結構大学としてもやらなきゃっていうことで活動に火がついてるっていうのはあると思ってて、うん、多分その影響でそれ考えた時学生側はどうなんだろうって考える大学は結構あるんだろうなっていう気は、うんうんうんうんしますね、
うんうんうん、我々がご紹介したところだと東工大東京工業大学の、ねはい、女子学とかかなり、まあ、社会的にニュースになって、うんはい、注目を浴びていたなというところなんですけどまだ21校
今全部で40校ぐらいやってて、まあ、今回アンケートに答えていただいたのが24だったんですけど、うんまあ、でも40校ぐらいですかね今やってるのは、はい、
で導入の目的としては、まあ、優秀な女子学生獲得や学部のジェンダーバランス改善、うん、で学生の多様性促進が8割以上を占めたとで女子学生向けのハードソフト面の整備は 33.3% となり副次的な効果としての期待にとどまった、うんうんなるほどっていうところもありますね
さっきのパウダールームとかそういうものも含めて
ですか、ね、そうです、まあ、結局まず数を増やすための枠を作って、うん、で入ってきて人数が増えて初めてあやらなきゃって気づいてハードとかソフト面の整備も後から始まるっていうパターンなのかなと思うんですよね、うん、だから最初からそれを考えて枠を増やすっていうよりはやっぱり女性に来てもらえないところって結構男性も来てくれてないというか
あ
その枠に対する定員割れとか定員に対する応募者数自体も減っちゃったりとかっていうのも結構あるみたいで、はいはい、なんかとある大学さんとかだと女子枠入試入れたことで男性の応募も増えたらしいんですよ。
うーん
だし他の学部の女性の応募も増えたりとか
なるほどなるほど
したんですって。やっぱそういうのを受け入れて、うん、まあ過ごしやすい環境なのかなと思って増えたりでそれを言ってなぜか男性も志望者増えたりとかっていうあるらしいですね。
副次的な効果が、うん、ちょっと気になってるところなんですけど導入大学の約半数が否定的な意見が寄せられたと回答したっていうことで、ね
はい、導入するときにその部内の会議というか大学内の会議で例えばスティグマがあるんじゃないかとか逆差別って言われるんじゃないかとか、はいはい、だからそういう意見があったっていうことなんだけど、まあ、丁寧に皆さんコミュニケーション取ってやっていくっていうことでまあ、スタートされてる大学さんが多いっていう感じみたいですね。
石倉さんはこの調査結果ご覧になってというか、うん、見てみてこう、はい、印象に残ったところとか、はいはい
まあ、女子枠入試っていうところでいくと、まあ、サマリーで書いてある通りなんですけど僕栄養入試とか最近で言うと総合型選抜の最初と似てる気がするなと思ってて栄養入試始めた時って多分慶応の SFC ですかね、はいはい、始めたと思うんですけどなんかちょっとずるいとか、はい、いろいろ言われてたと思うんですよ、はい、でもいろいろ研究してた結果栄養入試で入った学生の方がこう卒業する時の成績とかはそっちの方が良かったりとかしたみたいな研究結果がいろいろ出てきて、うん、目的を持った学生が大学に入って学ぶってのはすごくいいことであるというのがあって、うん、今総合型選抜とか栄養入試ってなんか半分ぐらいにしようみたいな割合あるじゃないですか、うん、当たり前になってきましたよね。そうなってくのかなっていう位置づけとしてなんで初期の栄養入試と同じような議論が実は行われてるんじゃないかなっていうふうに思っていて
確かに、うん、そうかもしれない。
なんで結構この女子枠入試も中身見てみると、うん、結構ほぼ総合型選抜の中身でやってる学校が多いんですよ。
はい、なるほど、
はい、今のところはですけどね。なので割とその多様な人を取るっていう意味で、まあ、女子っていうのが出てますけど、うん、中身見ると結構近しくなっていくんじゃないかなという感じがしますよね、うん、
結構その今の、まあ、否定的な意見がみたいな話にもつながるところでよくこういうその、まあ、女子枠とか女性管理職比率の今その 30% にみたいな、うん、割合の目標とかを掲げたりとかすると、うんうん必ずついて回るのがやっぱりその逆差別とか男性差別になるみたいな、はいはい、そのアファーマティブアクション全般に言われて、うんうんうん、まあニュースピックスのコメント欄でもめちゃくちゃあるあるなんですけど、
はいはい、
性別じゃなくて能力で取るべきだとかね、うん、そういう話が出るんですけど、はいはい、石倉さんとしてはこのあたりなんかどうステートメントにもね数インパクトみたいなお話も入ってますけど、はいはい、どう捉えられてます？
まあ性別じゃなくて能力だってなるんだったらなんでこの男性比率になるのかをちょっと考えた方がいいと思うんですよね。入社するときは半々だったはずなのに役職に残る人はなぜか女性はなんかすごく少なくなっちゃうっていうのは同じ採用基準で入ったはずじゃないですか。だから、まあ、なんかあるだろうっていうのはやっぱり冷静に考えるとあるんだと思うんですよ。でそれは、まあ、よく言う女性は管理職になりたがらないみたいな話ありますけど、はい、あれはちゃんと聞くと遅くまで働いてとか、はい、メンバーと飲みに行ってみたいな そういう働き方を上司として求められるならなれないっていう、今の現状の男性的な働き方に対するノーじゃないですか、
はい、
っていうところを考えると、なんか別になりたくないわけでもないし、うん、今の働き方が変わんないんだったら私は厳しいですっていうだけだと思うんですね、うん、なのでもう鶏が先か卵が先かみたいな話で、じゃあ働き方自体を変えて女性の管理職が増えていくのか、女性の管理職が増えたことで、あ、この働き方は無理なんだって気づいて働き方が変わっていくのかっていう、どっちかだろうと考えた時に、僕らの財団もそうだし、クォーター制を入れたりとかしてたりとか、女性管理職比率増やそうっていろんな国でやってますけど、多分世の中的には数が増えないと多分変わらないだろうという前提で、数が増えることによって変わるだろうっていうのはみんなあるから、数を増やすっていう方に言ってるんだと思うんですよね、っていうことを考えて、本当にそれは逆差別なのかどうかっていうのはなんか考えた方がいいのかなっていう気はしますけどね。だから今本当に対等なのかというか、
そうですよね、
っていうところにまず立ち返ってみるべきだなと思うんですけど、ただまあ僕も男性の立場で自分がなんか優位な立場にいるって言われても実感ないから、
そうですよね、
そう、それは難しいと思うんですけどね。
まあ、でも事実としてこういう状況になっているっていうことが、なんかやっぱりちょっとおかしいんじゃないかとか、なんかそう思うのは、まあ別に当たり前というか、まあまあそのまあ普通のことというか、ちょっとなんか疑ってみましょう、疑う視点を持ってみましょうみたいな、
合理的にあんまり説明はできないですよね、なんでなのだろうみたいな、
なるほど、ね、ちょっと今度ニュースピックスのコメント欄でそういう風に投げかけて、
そうなんですよねなんかあの能力でって言ってる人も根拠がなくて、
まあそうですね、
そうなんですよね。だから私はその、あのリクルートさんがあの管理職の要件を全部定義して言語化したっていうプロジェクトを、あのやられて、で その時に各リーダーたちが管理職とかにこう登用する側の人が、どういう条件でその人をこう上げてますかみたいなことを言語化してもらった時に、やっぱりみんななんかすごく解像度がバラバラ で、で別に飲み会とか別に行けなくてもいいよねとか、ゴルフとかできなくてもいいよねとか、でもなんかそういう付き合いが重要でみたいなのも分かるけど、でもそれってマストですかみたいなこととか、あとはなんかあの覚悟があるかとか、そういうこう割とそう言語化していくと、実は解像度バラバラで流動ももう全然違うみたいな、そこを全部もうこれができたらこれができたらこれができたらみたいな感じでこう言語化して、でそこにちゃんと全部当てはまってるかっていうのでやったら、やっぱりもうあの女性の比率も上がったし、その男女でもう上がれる人が増えたみたいなことは言ってましたね。
まあそれはでもそうだと思いますよ多分、例えば同じ能力があったとしても、まあ、能力って何かって話ですけど、まあ、じゃあいろんな観点から見てトータル同じぐらいの能力値ですと、でフルタイムで働いて残業もできる人と、時短ですって言った人、どっちが選ばれる率が高いかって多分前者だと思うんです、多くの会社においては、
そうですね、
その時点で別に能力で決まってないんですよね、だから能力で全てが決まってるっていうのは結構多分幻想で、残念ながら人事領域においては、これはなんかいろんな研究見てもそうで、ある程度までは能力は評価されるけど、最後こう人事の評価とかって上司とか決定者による最後の調整が入るわけじゃないですか、そこは結局たくさんよく話してる人とか、よくオフィスに来てる人とかの方が成績上がりやすいっていうのは、まあ、割といろんな研究でもあったりするんで、なんでそもそもは実力だけでは決まってないっていうのからスタートするのは、結構現実を見ることは大事かなっていう気がするんですよね、
残業できるのは能力じゃない
じゃないですかね本当に
ことですね。
でもいつまでもそれやってたらね、もう回らなくなってしまいますしね、人が足りなくなっていく、労働市場の中で人が足りなくなっていく上で、
そうなんですよね、もありますしね。それこそあの、ワークライフバランスさんとかもおっしゃってますけど、僕残業代って 1.25 倍とか 1.5 倍とかになるじゃないですか、僕は3倍ぐらいにしたらいいと思ってて、
3倍
にしたら会社とてつもなく高くなるから、残業させなくなるじゃないですか、今残業させた方が安いから残業させてるんだと思うんですよ。3倍ぐらいにしたらとてつもなくコスト上がるんで早く帰れってなると思うんで
確かに、
残業する
1分たりともするなみたいになると思うんですよ、
確かにそれ面白いですね、
確かに、
だから僕結構このジェンダーバランスがおかしいよねみたいな領域っていろんなところで起きてたりすると思うんですけど、僕これ男性の問題でもあると思っていて、まあ、男性が自覚をする、要は自分たちに実は有利になってないかとか、なんか同じことを求めてないかとか、 やっぱりこう部下に自分と同じようなことを求めがちだし、 それはまあ僕もそうかもしれないですけど、はいはい、だし、うん、そっちの方が楽じゃないですか、うん、似たタイプの人の方がっていうのが続いてきてないかとかっていうのを考えると、本当に能力だけで純粋に決まってるっていう考えるのはちょっとどうなんだろうなという気はしますけどね。
本当そうなんだよな、
うん、本当に実力だけで決まる世界の方が冷徹だからね。
そうですね、本当そうですよね、うん、なんか時給単価で決まる世界の方がもうなんかもう大変な、
大変だと思いますよ、はい、すごいなんか怖い世界ですよね。
そうですよね、うんうん、
ちょっと脱線するかもなんですけど、はい、この理系のその女子男子みたいなあの割合の話もあるかなと思いつつ、関連するちょっとニュースといいますか、はい、JB プレスさんの彼女が頭いいとなぜムカつく、東大合格常連校駒場東邦の中3男子を揺さぶる性差学歴生きづらさの真相っていう記事がありまして、もうこれあのタイトルにある通りなんですけどあの女性のね学歴みたいなところ、あのパートナーに求める条件みたいなところで挙げた、うん、学生さんたちとお話をしていて、理想のパートナーに期待するものはっていうところで、見た目、性格、価値観、家事能力、学歴、仕事、家柄っていうので、なんかあの中3の駒場東邦の男子生徒の方が、会話、性格、見た目はできるだけいい方がいいけど学歴は違うって言って、その教えてる人が、これは理由は分かりますかって言ったら、腹が立つからって言って
学歴が自分より上だとね、
はい、学歴は期待しない理由として腹が立つって言ってて、なんかこれ男性側にも今問題があってみたいなことを石倉さんがおっしゃってたんですけど、はいはい、なんか全然また違う角度でも理系にこう女性が進出していくとか、うんうん、そういうことに関しても
戦う市場の中でね、
なんかそういうのがあったりするのかしらとか。
あ、確かに。でもなんか、うん、僕この意見の気持ちは1ミリも分かんないんですけど
共感ゼロだった、
はい、1ミリも分かんないんですけど、うん、いいじゃんっていうね、
うん、
うん、なんか楽できそうでいいじゃないですかね、いろいろとお任せして
確かにダブルインカムでとか、
ね、そうそういいじゃないですかと思うんですけど、まあでも確かに女性が上司だとどうしたらいいかって戸惑う人はいるっぽいですよね、男性だと。あ、まあ慣れてないからってのもあるのかもしれないですけど、うん、やっぱりこう男性上司で、まあ、自分も男性みたいなパターンに比べると、うん、まあ、ケースがまだ少ないからかもしれないですけど、女性が上司になった時にどうこう対応したらいいのかみたいなのを考える人とかっているみたいですけどね。
あ、何に戸惑うんでしょうね。
でもなんかコミュニケーションが取れないとか、俺の言語が、俺の言葉が通じなそうみたいなこととかを言う人は言っていそうな気がする。
俺の言葉、
うん、なんか俺それは君の言語化能力が低いだろ
うそう、でもなんかそういうこうタバコ部屋コミュニケーションが取れないとか、なんかそういうのとかでやりづらさを感じる人は、まあ、言っていそうだなっていうのはありますよね、まあ、
もしかしたらその異性ということで、うん、悩みがある時に2人で飲みに誘うとかはしづらいとかは、あ、まあ、それはあるかもしれないですけど、うん、はいはい、とはいえ仕事普段してる中でそんな別にね、男性と女性そんなにによって意識するかなっていう、う
ん、そうですよね、うん、でもなんか私この記事ですごいこうびっくりしたっていうか、その先生がまあその学生に、例えば自分の彼女の料理の腕が自分より高かった時に、あなたムカつかないよねみたいな、うん、あのいやそれは別に自分そこ目指してないんでムカつきませんみたいな話とかをしている中で、はいはい、先生がこうあなたたちその彼女にね、その自分より学歴が高いと腹が立つっていうのはもう見事にジェンダーバイアスがかかっていますと、うん、言ってて、うん、ついでに言っておくと、今あなたたちの中にあるコンプレックスと優越感の難しい戦いはきっと大学受験終わっても終わらないからねって言ってて、うん、むしろこれそうなんですよみたいな、このまんま社会に出てった時に彼らの方がすごく、うん、なんて言うんですか、辛い戦いをして
勝手に苦しむみたい
なね、勝手に苦しんでってしまうから、いや本当なんかこういうバイアスって、まあ、こういうね学生の時からあるんだなっていう、うん、まあ、驚きと、
うん、
まあ、そういうところがちゃんとこうなくなっていけばいいなっていうところ、かつ、まあ、中道ちゃん言った通り、そういうところの環境にこう女子が入っていった時の競争がになるじゃないですか、やっぱ成績とかって、うんうんうん、ってなった時のこう、まあ、女子たちのこう複雑さを考えると、もう心の中で応援するしかないみたいな気持ちに、
いや本当に、ね、
なってしまったんですよね。
そうなんですよね。だから僕自身も、まあ、昔は全然多分気づいてないし、なんか能力があれば仕事はフェアでしょって思ってたんですけど、まあ、なんか一部もちろんねフェアなところはあるけど、やっぱりさっきの昇進とか、なんかチャンスっていう意味でおくと、 やっぱり差は出るんだよなって思ってて、特にまあ新卒入って3年目ぐらいまではあんまりね、まだ女性でも結婚してる人も少ないから、
はい、
みんな同じように働いてたりするんであれですけど、はい、やっぱりこう家庭を持ち始めたり出産とか出てくると、やっぱり時間による差が出たり働き方による差が出てくるんで、
そうですね、
そういうのを考えた時に、ああなんかこれって構造的にすごい男性に寄ってるというか、
うん、
まあ正確に言うと8時間フルタイムで働けるとか、残業も含めて働ける人に寄っていて、
うん、
まあ、そういう選択できる人が男性が多いという、
うん、
なんだなって気づいた時に、なんかこれは人によって作られてる差なんだなって思う部分はやっぱりありましたけどね、うんうん、
本当に能力とかでやっぱりでも男性の方がこう比べられるのがずっとこう続いてきてるから、やっぱりこういう発想になってくるのかとか、特にこういうあのエリート校の人たちとか
って、ね、でもクラスの中に例えば成田さんみたいな人がいても多分嫉妬しないでしょ。
成田祐介さん
まああいつはしょうがないよねってなるんじゃないですか。わかんないですけど、それでなんかムカつくってなるならまあわかるけど、
うん、
まだ、
いやさっきのあのニュースピックスのコメント欄によくいるその性別じゃなくて能力だっていう人たちも、もしかしたらこうそういうところでこう比べられて勝ってきたからこそ、やっぱりなんかこうそこに対する自負とかもあるのかなとか、そう思
ったり。でもなんか成功した起業家とか、うまくいった会社でスタートアップやってて上場して大きな会社になってみたいな経営者に、何が一番大事でしたかっていうと、みんな運って結構言うじゃないですか、
はいはい、
能力ですっていう人いないですよね。だからうまくいってる人たちって能力だけでうまくいくわけじゃないって、やっぱり結構気づいてたりとか、まあ思ってる人が多いのかなっていう気もしますけどね。
なるほど、面白いですね。
僕がすごいからですっていう人あんまりいなく
て、いないですね、ま
あ、思ってたとしても
思ってたとしても
なんかこうすごい、あの今の紹介した記事の中とかでも男性の生きづらさみたいな話とかも出てきたりするんですけど、石倉さんとお話ししてるとあんまりそういうところの感じもなく、すごくフラットに物事を見ていらっしゃるなと思うんですけど、
はい、
ちょっとそもそもの話になっちゃうんですけど、財団山田慎太郎 D&I 財団の COO に就任されたのって、なんか どういうきっかけというか、うん、
めっちゃ気になってました。
そうですね、まあもともとさっき言った通りキャスターの前までは会社員だったわけですけど、
はい、
まあ、結構ずっとベンチャーみたいなところにいたんで、まあ、なんか実力っしょみたいなあんまり関係なかった思ってたんですよね、はい、でもキャスターで働き始めて、まあ、ちょうど自分も結婚して子供ができてみたいなタイミングだったのもあるんですけど、はい、まあ、キャスターって今もそうなんですけど、もう当時から応募してくる人も9割以上女性だし、働く人も9割以上女性だと、うん、で なんでなのかなって考えると、やっぱりオフィスに行ってフルタイムで働くっていうことができないと、自分の望むような仕事とか描いてきたキャリアみたいなのもなんか全部選択肢からなくなっちゃったりするっていうことが今の世の中では結構起き得ると、
はい、
でそのデメリットを享受している人がほとんど女性なんですよね。まあ、だからみんなリモートだったら地方に例えば転勤になってもキャリアを失わないしとか、リモートだったら時短じゃなくなるから、
そうですね、
送り迎えとかもう家からだったら行ける分8時間ギリギリ働けますみたいな人も多いので、はいはい、まあ、その分この働き方選んでますっていう人もいたりとか、
うん、
まあ、もうちょっとね細かい理由だとやっぱメイクする時間とか、
はい、
あとなんか生理の時の体調とかも考えると、やっぱりリモートでできるっていうのはすごくいいみたいな人とかもいたりするんですよね、
うん、
っていうのを考えた時に、さっきもお話ししたんですけど、やっぱりそういう働きにくさとかそういう選択を取るっていうことによってなんか救われたみたいなこと言われること結構あったんですよ。別に救ってるつもり全くないですよ、こっちはビジネスとしてやってるんで、
はい、
なんですけど、ありがとうございますみたいなこと言われるんですよ。いやむしろこんなよくわかんない会社に入ってきてくれてありがとうなんですけどこっちからするとでもなんか救われましたみたいなのが聞いた時に、なんかその構造やっぱり制度によって作られていて、うん、で僕は無意識に作る側に参加してたのではないかと思ったことが結構あって、
うーん、
でそれを気づいたのであれば変えないのはダサいなと、まずもあるし、で僕子供が娘なんですよね。で、はい、じゃあ娘今小学生なんですけど、大人になる時にこれが残ってたとしたら、気づいてて変えなくて娘もそれにぶち当たったらすごいダサいおじさんだなと思って、だったらやるかっていうのがもう一番最初なんですよ。でそれをやるために起業しようと思って、でキャスターやめようってなったんですよね。だからその時は別に非営利がどうっていうのは考えてなくて、で辞めた後にいろいろ模索してる時に、まあたまたま慎太郎さんからそういうお話をいただいたりもして、非営利って選択もすごくありだなっていうふうに思って、はい、まあ、財団に入らせてもらったっていう感じなんですよね。
じゃあ山田さんの声かけがなかったら起業されてた
まあ、周りの人に言ったりとかもしてたので、はいはい、自分でやるか、まあ、非営利っていう選択もあるかなとかいろいろ考えてた中で、またまたまタイミングがあったっていうのが大きかったなと思うんですけどね。
なるほど、うん、いやー来ましたね。
いい話というか動機が、
はい、確かにお子さんいらっしゃると考えますよね。そうい
やそうだと思いますし、まあ、でもそれもそうですけど、まあ、なんか気づいててこれがいいわけじゃないって考えた時に、うん、ほっとくのはなんか違うかなっていう、もう本当それだけなんですよね。だから解決策が思いついたわけでもないけど、うん、まあ、誰もやんないしな、やるかみたいな。
あ、うん、なるほど、
まあ、誰もやんないわけじゃないんですけど、はいはいはい、男性でその領域で起業してる人とそんないなかったので、
そうですね、そういう流れを経て今回そのまあ D&I 財団では、まあ、STEM 領域っていうところじゃないですか、
はいは
い、っていうところとか含めて石倉さんはでも個人としてはこういうことを解決したいとか、そもそもその起業しようと思ったっていう時も、まあ、あの将来の娘さんのことも想像してってところもあると思うんですが、うんうん、なんか特にこういうところはどうにかしたいとか あったりしますか これからみたいな話にはなるんですけど、はい、個人的にみたいなことをやりたいとか、
まあ、全体に限らずですけど、うん、なんとかだからみたいなこうちょっとレッテルというか、うんうん、型にはめられることって、まあ、ちっちゃい会話のこともいっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
例えば僕だと長男なんですけど、親によくお兄ちゃんなんだからみたいに言われてて、別に僕お兄ちゃん選んでないんで、
はい、確かに
結果的に
結果的になっただけだからそう早く出てきただけなんで、うん、とかっていうのもなんかそういうのが僕昔がやっぱすごい嫌いだったし苦手だったんですよね。でまあ幸い僕は反面教師で徹底してそういう思考から逃げてきたので、あんまり人と比べずになんか生きてきてるんですけど、まあ、そうじゃない人も多いなと思うんですよね。なのでまあ、少なくとも何かチャレンジしたいときに なんかそういうよく分かんない理由で諦めちゃうとか、やりたくてもできないとか、
うん、
みたいなのはなくしたいというか、まあ、少しでもねそういうことができるようになるといいなと思ってますけどね。そんな先のことは実はあんまり考えないタイプで、まあ今回初めてじゃないですか、この領域やりたいと思って次のキャリア選んだの初めてかもしれないですね。
これまでは どういう感じだったんですか。
まあ、会社員の時はどうやったら世の中がとんでもなく大変になっても自分は食いっぱぐれないかってい どういうスキルを身につけられるかみたいな、
はいはい、
自分がどれだけ強くなれるかみたいな、
はい、
ドラゴンボール的な発想だったんですよ、はい、完全に
マッチョですね、
はいはい、だったんですよね、
はい、
で、まあ、キャスターの時は、まあ、確かにそっちの世界の方がいいよね、通勤しないで働けるんだったら、
はい、
それはそっちの世界の方がいいよね。でしかもその人たちが今後減ることはないし、
うんうん、
まあ、新しいそういう一個のなんかルールメイキングができる立場にいるなら、まあ、それはチャレンジしがいがあるよねっていうふうには思ってて、うんうん、別にリモートワークを最初広めたいから起業するっていうわけじゃなかったんですよね、
うん、
って考えるとこの領域って決めてから仕事を選んだのは初めてかもしれないですね。
それはなんかやりたいと思ったからも選んでらっしゃると思うんですけど、はい、そういう選択をしたこう自分自身振り返ってみてどう感じられますか。
いやでもすごい楽しいですよ。まあ、今回ありがたいことにいくつかオファーも他の会社からいただいたりとかもあったんです、まあ、せっかくなんで転職活動ちゃんとしてみようと思って、あのビズリーチ登録したりとか
で、面白いとか
めちゃくちゃスカウト来たんですけど
いやそりゃ来るわ、はい、そりゃ来るよ、
はい、で、まあ、いくつかオファーいただいたりとか、まあ、知り合いとかからもねお声掛けいただいたりとかしたんですけど、僕がオファーいただいたポジションのどれが他の人がやったら後で自分が嫌かなと思ったんですよ。僕じゃない誰かがそのポジションについてるの僕が外から見た時に一番嫌なポジションはどこかと思ったら、もう圧倒的に財団だったんで、
面白い、
これは僕がやりたいんだなって思って、
面白い選び方ですね。
面白い面白い、
その発想は全然なかったな。
なんかちょっと参考にします。確かにその発想で考えるの良さそう、
うん、なんか一番後悔しそうというか、なんであの人がやってるの私がやっとけばよかったって後で思うみたいなのはどれだろうって考えたら、うん、割と一択だったんで、
うん、
はい、
いやめっちゃいい話ですよ。
いい話ですね。はい、なんかちょっとあの意外なというかね、その上場企業のもう本当経営層のところから非営利の、ね、はい、あの公益財団法人にっていうキャリアパス、かなり新しいなっていう、
ね、まあ新しいですよね。新しいですよね。
そこに飛び込んだ背景がちょっと、
うん、ね、知れましたね、
はい、うん、でもあの仕事してみて思いますけど別に変わらないですよ普段の仕事は。
あ、
うん、 まあ、アウトカムが売上とか利益とかじゃないので、はい、ちょっと違いますけど、
はい、
まあ、それ以外は別に変わらないなと思うんで、
はい、
結構非営利の仕事って何してるかってすごく謎じゃないですか。
そうですよね、
うん、
だからその仕事自体も表に出てこういう選択をする人が増えたらいいなとは思いますけどね。
うん、確かに
ちょっと新しいキャリアパスとして ね多分こういう石倉さんみたいなロールモデルになっていくっていうこともありそうです
ねどんどん増えていくかもしれないですよね今後ね、
うん、はい、うん、
だから行き来する人が増えたらいいですよね。
あ、確かに確かに、うん、そうですね、確かにそうですね、
はい、
ちょっとそこのキャリアのお話もまだまだ聞きたいところではあるんですが、はい、お時間がそろそろということで、
はい、
今日もあの X でハッシュタグウーマンシップでいただいたポストを1本ご紹介します、伊藤由衣さん、ちょっと実名なんですけど
伊藤由衣さん、
はい、架橋の方ですね、
はい、お友達です。
あ、本当ですか、
ちょうどいい、
は
い、
最近知ってハマってるウーマンシップのポッドキャスト、同世代の女友達におすすめしたらやっぱり気に入ってくれて嬉しい、仕事をしていると感じるいろんな感情をうまく言語化してくれてる、男性にもぜひ聞いてもらいたいなということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しすぎるコメントですね。
めっちゃ嬉しい。
周りにもおすすめしてくださってるという。
いやー、ありがたい。
ありがたい。はい。
嬉しい。
ちょっとぜひリスナーさんが増えていくといいなという
ね、
はい、気持ちでございます。
はい。
はい、この番組ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルのお悩みについて時にはゲストをお呼びして語り合っていきます。お便りもお待ちしております。概要に、フォームを載せておりますのでぜひ送ってください。あとあの同じフォームからあのスポンサードの方もあの大募集中ですので、
はい、
もし、はい、あのご興味ある企業さんいらっしゃったら、
はい、
ぜひちょっとお声掛けいただければと思います。
お願いします。
はい、それとレビューもお願いします。 Spotify だと5段階の星評価、 Apple Podcast の方は、レビューのコメントもつけていただけます。リスナーさんが感じていることであったりとかを教えていただけると大変嬉しいです。
はい、
はい、それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。